はい、こんにちは。今日も初めてのバイブルということで、聖書のマタイの福音書の6章の後半を覚えてみたいと思います。で、今日のところは3つのパターンで読む人によって分かれると思います。で、一つはまだこのキリストを信じてない方が読まれる時、そしてもう一つ言いますか、二つは今度は、主イエス様、キリストを信じたクリスチャンが読む時が二つありまして、この3つのパターンが考えられますけれども、最初にこのまだよく聖書もあまり読んだことがなくて、そしてキリストを信じるってどういうことなのかということがまだよくわからない、そういう方向けに最初はお話ししてみたいと思います。で、この聖書を読みますときに、今日のマタイの福音書の6章の19節から34節ですと、大きく3つのことが書いてありまして、大雑把に言いますと、最初はお金のこと、そして2番目は食べ物のこと、そして3番目は着るもののことということで、このことについてお話、ここではイエス・キリストが私たちにお話をされたことが書かれてあります。最初の19節ですと、自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい、そして20節のところでは、自分のために天に宝を蓄えなさいということで、まずこのお金のこと、そして25節のところを見ますと、ですから私はあなた方に言います、もちろんイエス様が、私はあなた方に言います、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配するのはやめなさいということで、この25のところでは、何を食べようか何を着ようかというこの大きく2つのことがこの後で話されるわけです。で、クリスチャンであってもクリスチャンでなくても、この3つは心配の種だと思います。そして、不安があるのでお金を貯めるわけだと思います。お金がないといろんな時に困る、そういうわけで、いろいろお金のことを心配するわけでありまして、一番目はお金を貯めます。それがないと困るよな、何かあった時に困るような、心配でならない、お金を貯めとかなくちゃ。そしてもう一つは、もう二つの2番目は、食べるということですけれども、健康志向といいましょうか、ここでは命が関わってくる、最近高血圧あるいは悪玉コレステロールですね、病院に行くとそういう血圧が随分高いですねということで心配になりましたり、あるいはコレステロール、いろいろそういうものが、ああ大変だな、それで急に倒れたりするとどうしようか、そういう心配がありまして、サプリメントとかですね、 いろいろあれを食べたりこれを飲んだりすると、高血圧とかこういうものにはこういうものがいい、だから気をつけてこういうものを食べようという、そういう心配。そしてもう一つは、着るもの、3番目は着物ですけれども、これが、28節から書いてありますけれども、なぜ着るもののことで心配するのですかと書いてあります。寒くなってくると、近くの医療品センターがいっぱい人で大勢になります。大勢人が行ってですね、ああこれから寒くなるから着るものを準備しなくちゃとですね、そういうんで、春になったら春で、今度暑くなってくるから今度そういうものを用意しておかなくちゃ、いろいろそういう、心配をして、そしていろいろなものをですね、お金を貯めたり、そういうサプリメントを買ったり、着るもののことを考えたり、そういうことをしますとですね、ですけれども、そういう心配よりももっと大事なことがありますということを、このイエス様は私たちに教えています。33節ですと、まず神の国と神の義を求めなさい。この地上の命はいつか、終わりが来ます。しかし、死んでからどこに行くでしょうか。そのことをまず第一に考えないとならないということですね。この地上の命はやがて終わる時が来ます。しかしそこから今度永遠というものが始まります。そしてこの聖書は、みんな罪がありますので、神様無視した生き方なんてもうとんでもないことですね。必ずこの神様の前にみんな立って裁かれる時が来ます。そして罪を持ったままですと大変恐ろしいことになります。永遠にその罪の上に苦しむことになります。ですからこの永遠の問題をまず解決しないとならないということです。この地上の命はいつか終わってしまいます。この体もいつかストップしてしまう時が来ますけれども、永遠の問題、特にこの罪を持ったまま神様の前に出るってこと、これは大変恐ろしいことです。しかし神様は私たちに救いの道を用意してくださいました。それがこの聖書でキリストと呼ばれている方です。イエス・キリストと呼ばれていますけれども、イエスはキリストである、このことですね。私たちの罪のために死んで蘇ってくださって、この方を信じれば、この方が罪を身代わりとなって負ってくださったので、もう自分で永遠にその罪の責任を負うことはありません。しかしこの方を信じなかったら、自分で永遠に罪を持ったまま苦しむことになります。一人でその罪を負って苦しむことになります。しかしこのイエス様を信じれば罪が許されるばかりか、信じた人とまた天で再会して喜んで、永遠の神様のいいものに預かることができます。ですからこのイエスという方はとっても私たちにとって大事な方です。神、この宇宙を作って私たちに命を与えてくださって、生かしてくださってる、この神である方が私たちの身代わりとなって罪を負ってくださるために、神であるのに私たちを愛されたので、人となってあの十字架 におかかりになって身代わりとなって死んで、そればかりか3日目によみがえってくださいました。この方を信じればこの幸い、罪が許されてこの神様の幸いに預かることができます。ですからまず神の国と神の義を求めなさい。いろいろな心配事があるかもしれませんが、このまず永遠の問題を解決しなさいっていうことが最も大切なことです。この26節と30節でこういうことが書いてあります。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。神様はまだ信じてない人にとりましても、その鳥よりもずっと価値があると、どれほど価値があるかということを聖書は教えています。それは私たち一人一人は神の御子、神ご自身があの十字架で私たちの身代わりとなるほど、それほど私たち一人一人は神様に愛されている特別な存在だということですね。ここではその鳥よりもずっと価値がある、どれほどすごいか、どんなに私たち一人一人は愛されているかっていうと、実に神である方が人となって十字架で私たちの身代わりとなって死ぬほど、死んでくださったほど、私たち一人一人をそんな特別な愛を持って愛してくださっている。もう一つはこの後に、30節見ますと、今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。今日きれいに、花がパッと咲くけれども明日は枯れてしまって、そして燃える炉に焼却場に投げ込まれてしまう、そんな小さな花であっても神様はきれいにその一瞬を咲かせてくださるなら、私たち人間一人一人にはどんなに良くしてくださることでしょう。その小さな花にさえ心を止めてくださるなら、神様は私たちが永遠に滅びてしまう、罪をもって滅びてしまうこの私たちにどんなに思いを寄せてくださっていることでしょう。私たち一人一人が滅びないために自らがあの十字架で私たちが救われるために私たちの身代わりとなってくださった、それほどまで私たち一人一人人間は愛されている。ですからあの十字架でこの神の子である、御子であるお方が人となって、どうぞお父さん許してあげてくださいと私たち一人一人のために取りなしてくださいました。ですからこのお方を受け入れれば罪の問題が解決した、そしてそればかりか神様の永遠のいいものを受け取ることができます。しかしこの方を受け取らないで拒んでしまったなら、永遠に自分で苦しまなければなりません。まあ私たちは自分でとんでもないことをしてしまったわけです。神様の前に神様から目を背けて、そして暗闇のうちを歩んでしまって、とんでもないことをしてしまった。しかし自分でやったんですから、自分でそれを刈り取るっていうのは当たり前のことです。しかし当たり前でないことを神様は私たちのためにしてくださいました。 この御子イエス様を信じれば、すでにこの私たちの罪の問題は解決済みとなります。ですからこのもっと良くしてくださる、どんなに宇宙をお作りになった方が、私たちに命を与えてくださっている方が、私たちの身代わりとなってくださった、そんなに良くしてくださっているのに、この方を拒んでしまうっていうのは本当に受け入れない、知らないっていうことは、どんなに悲しいことでしょうか。ですからぜひこの方を受け入れて、神の救いを受け取っていただきたいと思います。そしてこのイエス様を信じたクリスチャンとなりましてからも、やはりいろいろこの3つの心配をしてしまう時があると思います。そして自分で何とかしようと思ってしまう、これがまあ不信仰ということですけれども、神様に頼らないで自分で何とかしてしまう、そういう中でクリスチャンとなってもそういう中にいますともがき苦しんでしまうわけですね。しかしこの神様は私たちのことを32節見ますと、これらのものはすべて異邦人が切に求めているのです、ものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。ここでもまた先週と同じように異邦人と出てきます。この話が語られたのは主にユダヤ人に対してです。しかし今の時代、このイエス様を信じた者は誰でもこの神様の、ここでは天の父が知っておられます、そういう素晴らしい神様の約束に預かっています。ですから34節で、ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。まあずっと先までいろいろ考えてしまうんですけれども、毎日十分その苦労があると、その日のことで十分というふうにおっしゃってくださいます。この神様に頼る幸いですね。でもこのイエス様を信じて永遠の問題が解決していなかったならば、そういうことはできません。永遠に失われてしまう恐ろしい、この神様の裁きに向かっているままです。ですからそういうことを考えることもできないわけですね。ですからまずイエス様を信じて救われて、クリスチャンとなって幸いな歩みをするということです。そして最後にこのエレミアというところを読んで終わりたいと思います。エレミア旧約聖書の1321ページ、エレミアの17章の5節から読んで終わりたいと思います。主はこう言われる。人間に信頼する者は呪われよ。憎なる者を自分の腕とし、心が主から離れている者は、そのような者は荒れ地の陥木、幸せが訪れても出会うことはなく、焼けついた荒野、住む者のいない塩地に住む。主に信頼する者に祝福があるように、その人は主を頼みとする。その人は水のほとりに植えられた木、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、根は茂って日照りの年にも心配なく、実を結ぶことをやめない。前半が5節6節、そして後半が7節8節で、神様から離れた生き方が5節6節で書いてあります。そして7節8節では、神様、特に この主イエス様と共に生きる生き方、神様に信頼して生きる生き方の幸いが書いてあります。ですからまずこのイエス様を信じて罪の問題、永遠の問題を解決します。そうするとこの7節8節で書いてある幸いな歩みをすることができます。クリスチャンとなっても前の5節6節のような神様から離れた時の状態はこのようなあまりいい状態ではありません。しかし神様に立ち返って主に信頼するそういう歩みに入りますとこの幸いに預かることができます。ですから、まあ、3つのパターン、まず主イエス様を信じる、救われる、罪の問題を解決する、これがまだイエス様を信じてない人にとっては必要なことです。そして今度救われたクリスチャンにとりましてはこの不信仰な状態、自分で頑張って神様に頼らないそういう状態、そしてもう一つは神様に信頼して平安のうちを歩むその状態、このクリスチャンにとりましては2つの状態どちらかがありますということを少し覚えさせていただきました。今日は以上です。